よっこいしょ。さあ、春が近づいてきましたよ。春は出会いと別れの季節だよね。暖かくなってくるとだんだんムズムズと出歩きたくなるよね。旅をしたくなる、さあ、ハイキングとかピクニックとか、家で入れてきたコーヒーをお供に。でも本格的な春になるまであと1回か2回春の嵐が来るのかもね。
すいません。
はい、いらっしゃいませ。F1 さん、
はじめまして。こちらは、
はい、
カフェですか？
はい、喫茶室モーモーの。
ああ、そうなんですか。
はい、
珍しいですね。
あれ、F1 さんですよね。
そうですが、
はじめまして。この間何週間か前にご来店いただいた F1 さんですよね。
私は今日が初めてなんですが。
あれ、はい、まあどうぞ、喫茶店ですので、はい、どうぞ
お願いします。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
コーヒーのなんか噂は聞いてますよ。
そうですか。
じゃあ早速ですが、BBB をお願いします。
はい、わかりました。はい、BBB を少々お待ちください。
はい、
はい、お待たせしました。
はい、どうもありがとうございます。いただきます。やっぱりこうコーヒーはいいですね。
ありがとうございます。
いつもね、全部飲みきらないんでね、よく怒られるんですけどね。
最後の一口を残しておくタイプですか？
片付けていいのかどうなのかってね。
そうですね。いや、うちはそういうことしませんので、どうぞおかわりしてもいいですし、残しておいても大丈夫ですから。
本当にね、デスクに長時間置きっぱなしっていうのがよくあるんですよね。
F1 さん、はいはい、初めてとおっしゃいましたけど、
まだね、今回昭和層の契約をさせていただいたんですけど、まだね、全然こう音声ファイルも上げてなくて、
はい、
管理人さんにちょっとね、申し訳ないなと思ってるんですけど、ね、
何号室にお入りですか？
はい、107号室なんです。
107、この間来た F1 さんと同じような姿形なんだけど、なんか人が違うようだな。
今年が今日初めて、なんか本当昭和層もね、全然こう活動ができていなくて、そんなにね、仕事も忙しいわけじゃないんですけれども。
F1 さんって、藤井さんっていうお名前の噂を聞いたんですけど。
はい、そうです。
どんなお仕事されてるんですか？
コンサルティングなんですけれども、
はい。
ちょっと今、ナレーターとして所属している事務所がございましてね。
はい、はい。
で、ナレーターのお仕事ってなかなかこう、いただけなくて。ナレーター業界ってもうベテランがもう全然死なないんですよ。全然回ってこなくて。
テレビとかラジオでナレーションをするお仕事。
そうなんです。同じ人ばっかりがやってますでしょう。で、まあ、うちの事務所は割と映像の方もお仕事がありますので、
はい、
最近ですと、マッサンという朝ドラの、
はいはい、
この間の参観日の親で後ろの壁に立ってました。
出演までされて。じゃあ役者さんもやられるわけだ。
いや、役者なんていうもんじゃなくて、本当にもうエキストラですから、影ですね、風景ですね。
でも、そういうお仕事されてさすがいい声だなと思ったんですけど。
ポッドキャストという何年か前に始まりましたよね、
はい、
こういう、
はい、
まあ、遊びっていうと失礼だけど、音声を録音してブログのようにっていう、うんうん、それで何回かアップをしていったら、いろんな方々が、だから今のナレーターという風にこう なんていうんですか、道を踏み外したというか、魔が差したのは、ポッドキャストのせいですよ。
はあ、ははあ。じゃあ、その頃は、ナレーターではなくて、
全然もう
趣味で、ポッドキャストをやって、
サラリーマンをしておりましたので、
喋ってたわけですね。はあ、ははあ。
したらもういろんな方々が、その声がいい、声がいいって、こう、人をね、うん、勘違いさせてしまいましたので、う
んうん、いや、いい声ですよ。
事務所でレッスンを受けさせていただいて、
はい。
やってみようかな、みたいなことで、
ほほほほ。
こういう道を踏み外しちゃったんです。
ああ、そうですか。でも、それは活躍されてるわけですね。いいですね。
もう、なかなか。
その、ポッドキャストは、まあ、趣味から始まってますけど、それで、プロになられるっていう道の一つとして、面白いですね。
だから何年かのレッスンをしていますと、
うん、
最初ポッドキャスト本当にもう好き放題録音してはあげ、録音してはあげっていうもう取っ手出しっていう、
はい、
好き放題してたんですけど、レッスンを何年かしますとね、
はい、
収録するたんびにもう取り直し。
ああ、それは自分の喋りが気に食わなくなっちゃうわけですか。
なんかね、間が違うとか、ここちょっとアクセント違うとか、なんかもうほんといろんなことが気になり始めて、もう全然こう収録してたんですけど全然アップロードできなくなる時期がありましたね。
ああそうですか。
でも自分一人っていうのが、皆さんよくお一人でこう、なんて言うんでしょうかね、こういろんなことをつぶやかれたりっていうかされてますけど、あれがやっぱり台本なくてはできなくなってしまって、でもう苦し紛れに一時期仲のいいおっさんと、
うん、
お互いにちゃんと喋れっていうポッドキャストを一時期やったことがありましてね、それはもうお互い関西弁でもう好き放題なことを言うような、まあ、番組っていうほどじゃなくても、それもただ垂れ流してたような、
うん、
はやってましたね。
ああそうですか。あとこうやってプロの道で花開かれるってわけですから、すごいですね。
よくわかりました。NHK の CM の方がやっぱりいいって。
あ、ギャラの面ですか。
もうびっくりしますね。
あ、なるほどね。ね、まあ紅白歌合戦に歌手の方は出たがりますから、そういうこと考えたらやっぱりバリューが違うのかもしれないですけどね。
紙芝居もやってましてね。
ほうほう。
ある紙芝居の会場で司会の方が、
うん、
次の人は NHK の朝ドラにも出ておられますなんていうだけで、子供たちが朝ドラって言って、あ、やっぱりすごいですねという。
そうですね。それは全国区ですからね。天下の NHK って言えばもう、それで紙芝居で語りをやるわけですか。
紙芝居は紙芝居で子供たちにやる場合もありますし、
はい、
先日は保育の先生方、保育士さんたちが研修として、
うん、
その話し方であるとか表現だとかっていうことを紙芝居を使って研修しましょうということで、呼んでいただいて研修をねさせていただいたり。
ははは。ああ、そういうことまでもやられるんだ。
結局、今ここに、コンサルティングもやってますけれども、プレゼンテーションっていうのは、紙芝居なんですよね。
うん、そうですね、うん。
つまり何を相手に伝えたいかっていうことを、
はい、
こう、一枚一枚の、よくありますよね、パワーポイントだとか、キーノートのような、
はい、
こう、プレゼンテーションのボードで、次から次から、いろんなものが出てくる。
うん、
あれ、紙芝居と同じで。
なるほど、うん。
それをどのように相手にインパクトを持って、何が一番大事かっていうことを伝えるっていうのは、
うんうん、
本当にね、紙芝居と同じだなと思って。
なるほど。そうすると、紙芝居をめくった時に、どういう声で、どういうセリフを喋るかっていうのがポイントになるわけですね。
当日紙芝居の紙を、次のシーンの声を出しながら抜くのか、抜いて出すのか、抜き方も、じわじわじわっと抜くのか、さっと抜くのか、半分で止めるのか、いろんなこう、表現がありますので、
うん
うん、まさにこうプレゼンテーションと同じようにそんなことができるのかなっていうふうには話すんですけどね。
それも表現の一つなわけですね。
そうですね。いやだからこの 何年かぶりでこうポッドキャストがちょっとね、皆さんビジネス的に盛り上がるかと思ったら、うん、あんまりこうスーッとみんなヘラーとしちゃって、うんうん、今どちらかというと YouTube のような動画系の方が多いですけれども、うん、改めてこの音声だけの、表現というものが、
はい、
動画ってどうしても絵が見えてしまいますから、
はい、
見た絵からは離れられないんですよね。
そうですね。
でも音声っていうのはその音だけの世界でどれだけ想像させられるかっていうことが、
はい、
その表現の幅っていうのはもっとこちらの方が大きくなるんじゃないかなとは思いますので。
そうですね。
何年か経ってこのヒゲさんがまた昭和荘をこう立ち上げていただいたのはすごくこう改めて今なんじゃないかなという気がすごくしてますね。
でさっきから不思議に思ってるんですけど、
ええ、
実は 2,3 週間前に F1 さんと名乗る方がこちらにお客さんで来ていただいたんですよ。で関西弁で実はねって寝てるうちに昭和荘が閉鎖になっちゃってっていう話をされてまして、
はいはいはい、
で今は何年ですか iPhone は 3G が発売さ日本でもされたんですかっていう、そんなお話をされてましてね。
F1 という人なんですかその人
は。はい、同じ声でただし関西弁の方だったんですけど、
へー、
で今どちらにお住まいですかって言ったら107に、
同じ部屋で、
前は101の部屋にいたんだけど気がついたら107の部屋から出てきたんだというお話をされて、あ困ったな、どうしようかなとか言うんで、とりあえず管理人さんに聞いてごらんなさいよってお話ししたところなんですけど。
おお、私と同じ名前の人ですか。
はい、 F1 と名乗ってらっしゃいました。あれ2人いるの、
過去から、
過去の F1 さんと今の F1 さん。
え、なんかスタートレックみたいですね。
そうですね。
パラレルワールド。
はぁ、あ、はぁ、あ、なんか不思議な空間になってきた、
ね。パラレルワールドとタイムスリップ使ったら大体 SF すぐできますもんね。
そうですね。
で最後夢落ちっていうね。
それがバックトゥーザフューチャーみたいにこう未来へ飛ばしていくっていう。でもありますけどね。
未来来ちゃったんですね。
そういうことで。
え、その方がそのここのお店に来られたんですね。
はい、そうなんですよ。
え、じゃあそれは過去の私なんでしょうかね。
私はそう解釈したんですよ。
え、同じ時空間に存在できるんですかね。
だ、自爆霊になっちゃった方が今の2015年に出てきたのかなと思って足を見せていただいたんだけど、ちゃんと足はあったんですよね。
うん、私は私で生きてますね。
はい。
あらららら、ら、はい、じゃあそいつというかその人も107にいるんですかね。
そういうことになりますね。旧昭和荘の F1 さんと新昭和荘の F1 さんが2人いるってことになるのかね。あら、
私全然こう活動してなかったもんですから、
はい、
この間やっと新年のご挨拶だけ、まあ、や、なんとかっていう感じで、この後、どんな風にこう、ね、皆さんと絡んでいこうかなっていうような感じでしたからね。
はい。
その前に過去の自分と、まず、過去の自分と向き合う。恐ろしいですね、なんか。
そういうのは物理学的にそういうことってあり得るかな。ね、SF の世界では時空を超えた自分とは会えないことになってるはずですから、
我が思わなければ我はないですから、 SF と哲学ですね。
ねえ、でもし2人いるとしたらどちらかが本物なのかという議論になってしまいますし、
アインシュタインまで入ってきそうですね。ねえ、
どちらかが偽物であるならば残った人も偽物になってしまいますから。
なるほど。
だから同時の存在はありえないはずなんですけど、どうしたんだろうな。
じゃあ107で会えるかもしれませんね。
そうですね。まだお会いしてないわけですよね。
全然そんな、私はもう借りたばっかりで何にも活動してなくて、こういう感じでどうしたのかなと思ってたぐらいですから。
どう どうなっちゃうのか申し訳ないですけど面白い話だなと思ってワクワクしてきます
けど、逆にあれですよね、両方会われてるマスターにまたちょっと様子をお伺いに参りますんで、
はい、
ちょっと調べておいてください。
わかりました。
彼が来たらぜひ、そうですね、ちょっと記録取っておいてください。
わかりました。だけど同じ部屋にいるっていうことがどういう意味なんだろうかな、うん、
不思議ですね。ちょっと新たな興味が湧いてきましたね。
そうですね、
はい、
わかりました。では気をつけて注意して、
はい、
見てます
ので、またその時はまた教えてください。よろしくお願いいたします。
じゃあお帰りですね、
はい、はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。またいらしてください、
はい、失礼します。
タイムリープしたお二人に会ったのは私だけ？どうなっていくんだろうね、このお二人は。 SF の世界だと時の旅行者とかタイムトラベルとかタイムリープとか、まあ人生も旅みたいなもんだしね、旅するように暮らしたいと言ってた彼は今頃どうしてるんだろうね。肉体やアイデンティティはともかく思いは旅してるのかね、うん、よっ、さあ私もちょっと旅をしてみたくなってきたね。